次は短歌の部です。審査員は黒岩武義先生、池田晴美先生、佐々木頼綱先生です。入賞者をご紹介します。1位熊本県田上美智子さん、2位福島県矢島秀子さん、3位福岡県高島博光さんの3名です。まずは審査員の先生方からのコメントです。はじめは黒岩武義先生です。
今回は田上美智子さんが、池田さんも、私も、それから佐々木頼綱さんも3人がトップに選んでいて、なんか完全優勝という感じで、おめでとうございますとお伝えしたいと思いますが、でしかも池田さんは僕と、頼綱さんとまた違う歌を取り上げていたということで、この田上さんの実力っていうんですかね、それが素晴らしいということが証明されたわけで、本当におめでとうございますというふうに思います。それから選者のコメントが載るようになったわけですけれども、これはとても良かったなと思っていまして、僕と頼綱さんが選んだ歌、それから池田さんは違う歌を選んでるわけですけど、どこに注目したのか、どこを評価したのかということがよりはっきり分かるわけで、例えば僕と頼綱さんは同じ歌、手を滑った錠剤転がる音の止む十字の方向1メートルあたりという歌を取り上げてるわけですけども、でもそこにまたさらにコメントが載っていることで、頼綱さんはまあ、目の不自由な方が物を落としちゃって、そうするとそれはなくし物っていうことになってしまったりして大変困るんだよっていうようなこと、まあ、そういうところに共感しましたというコメントが載ってるわけですけど、で僕はもうちょっと細かく見ていて、音の止むっていう歌のこの言葉が出てくるんですけど、でそこがすごいなと思って、この転がってる音が止むっていうことによって、その音がしている間は錠剤が転がってたっていう、そのわずかな時間も表現されていて、しかもその音が止まったところがその錠剤の止まったところなんだなっていうことがよくわかって、それで位置みたいなこともその耳からの情報で把握してるっていうことが、この音の止むっていう言葉語音によって表現されているわけで、その辺がとても素晴らしいなと思ったわけですけど、でそれはこれまではね、選をする、選ぶっていうことはそれだけで批評になるわけで、どの歌を選んだ、どの歌を選ばなかったっていうことは、それはそれぞれの選者の批評ということになるわけですけども、でもよりはっきりコメントが載ってることによって、どこの部分を評価して、どこの部分をこの選者はどう思ったのかっていうことがよりはっきりわかるわけで、それだけこうなんか作者と選者との距離が縮まったというか、橋渡しができたような気がするので、とてもいい試みだったと思います。で、まあそんなことも含めて、僕も多分正確にちょっと把握してないんですけど、多分10年前後やらせていただいてるんだと思いますけども、毎年とても楽しみに選んでる時間って、とてもこう充実した時間でやらせていただいておりますので、まあもしやらせていただけるんであれば、今後も引き続き楽しみに続けていきたいと思っておりますので、作品を出される皆さんも頑張ってまたいい歌を出してくださるといいなと思います。
次に池田晴美先生からのコメントです。
池田晴美先です。ウクライナの小麦畑はいかなるや、田植えを終えた稲田光れば、熊本県田上美智子さんの作品です。この一首は、無事に田植えを終えた田んぼを見ながら、戦火にあるウクライナの小麦畑に心が移ってゆく、そういう作者なのですね。同じ脳に携わる人としての連帯感が伝わってきました。一種の中に二つの国の田畑が現れてくる歌の大きさを思います。農民同士お互いにすごく連帯感があるという感じが温かかったです。二首目です。白秋の詩集読みつつ歌種のページをめくる風本を閉ず、岡山県川田博美さんの作品です。白秋という人は詩や童謡や短歌など多くの分野で活躍した詩人です。この一首、作者は語りかけるような文体で、今作者の読んでいる白秋の詩集の印象を伝えてきます。白秋の詩と歌種の大胆な取り合わせで、その調べの優しさも伝わってきました。調べが良くなければ、うたた寝しませんものね。この取り合わせは今まで見たことがないような大胆な一首だったと思います。三首目です。梅雨明けと報道されて早10日、セミの声なき夏をいぶかる、神奈川県中村仁さんの作品です。 セミの声がなかなか聞けなかった今年、変だと思った方も多かったのではないでしょうか。短い梅雨と少ない雨が影響したそうです。不安なのですが、事実のみを簡潔に歌った文体が魅力的でした。こういう気象の変はすぐ忘れられますが、歌に残しておくといいかと思います。その年々のことがふっと蘇ってきたりすることがあります。良い作品がたくさん集まりました。選をしていて楽しかったです。今年も皆様の作品をお待ちしております。たくさんご応募ください。
次は佐々木頼綱先生です。
今年度も皆さんの短歌の選定をさせていただきました。多くの作品に胸打たれながら作品を選ばせていただきました。良い作品が多くてですね、選は大いに悩んだんですけども、僕の選歌では手触りを大事にしました。特選に選んだ田上さんの手を滑った、錠剤転がる音の止む、十字の方向1メートルあたり。これは音と手触りの歌ですよね。石岡さんの終戦をひたすら願い探りつつ、折る千羽鶴、形は不揃い。こちらは時事性と手触りの歌。矢島さんの手のひらに忘れし漢字繰り返し書いてくれている友の指先。これも手触りの歌です。短歌では手触りをとても大事にしています。やはり命に直結する部分なんですね。ぜひ手触りのある歌を今後も多く読んでいただけたらと思います。あと個人的には昨年視覚障害の歌人の歌を多く読みました。百人一首のセミマロから始まって兼業や高等の歌など非常に多くの短歌がありまして、いくらかその全体像を把握することができました。機会がありましたら皆さんにお伝えしたいというふうに思っております。今年もどうぞよろしくお願いします。
それでは1位に輝かれた田上道子さんのインタビューです。どうぞお聞きください。
田上道子さん、この度は短歌部門での厚生労働大臣賞並びに日誌連会長賞の受賞、誠におめでとうございます。受賞にあたり今のお気持ちをお聞かせください。
ありがとうございます。全く予期しなかったもんですから喜んでます。ありがたく思ってます。
今回の受賞はどなたに報告をされてますか？
入賞したっていう報告はですね、最初の電話をいただいたのはちょうどガイドさんと歩いてた時だったんですよ。だからもうガイドさんに一番に言いましたもんね。もうとても喜んでくださったです。短歌を作ってるのをいつも話してるガイドさんだったもんですからね。で子供たちやらですね、家族主人がおりますけどね、はい、兄弟とかで何人か言いました。
ガイドさんの後にご家族の皆さんに
そうです
ご報告されて、はい、ご家族の方の反響も
よかったね、
よかったって田上さんは昨年に続き2年連続の受賞となりましたが、応募する時の自信ですとか手応えといったところはあったのでしょうか？
2、3年公民館活動で講座に入ってたんですね。今年は抽選で当たらなくて、それに外れましたもんだから短歌教室にですね入ってなくって、もほとんど作ってないんですよ。だから募集の頃慌てて作ったもんですから、自分でもあまりよくできなかったなと思ってます。
今回受賞されました田上さんの作品、手を滑った錠剤転がる音の止む十字の方向1メートルあたりですが、はい、この作品を書こうと思われたきっかけなどがありましたらお聞かせください。
薬を自分で飲むんですけど、手のひらに乗せたつもりが落としてですね、床を転がる音を一生懸命聞いてるんですね。あっちに行ったっていうことが分かるんですね。止まった時ですね、落ちた瞬間からどっちに行ってるっていうことをね、いつも感じてるんですよ。そのことを書きました。それでこの賞をいただいたって言ったとき、青岩の兄にこういうのでって言ったら、ちょっと意味がわからんって言ったですもんね。だけ私が十字の方向という意味と1メートルあたりっていうことは、私たちはこういう方向でそんなのを確認するんだからねって言ったら、もうびっくりしてですね、ああやっとわかったとか、視覚障害者の方にはすぐわかる様子かと思ったんですけどね。私たちの世界と見える人が読んだ時はわからないことがあるんだなとか思いました。
最後に来年に向けての抱負などをお聞かせください。
そうですね、まあ、いいのはできるかどうかわからないんですけど、また頑張って作ってみます。
次回の作品も楽しみにしております。田上美智子さんにお話を伺いました。
はい、
田上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。